乾杯。
どうも。
いや、仕事の後のビールがやっぱり世界で一番いいと思っています。八尾板です。
どうも、モグラグラジオです。おきちゅうです。いやね、今日も先週に引き続き、八尾板地下サテライトスタジオから、
お送りしておりますよ。
特別に放送してますけども。
もうね、今日のためにね、前回と今日のために部屋をカスタムアップしてますからね。
そうですね。
防音。
防音のね、システムでこれ。うん、結構。
めっちゃ金かかってますよ。小室哲哉張りですよ。
木材で全て作ってね。いい感じの音の反響が。
栗の木ですから。
栗の木でね。PA タクもすごい。2メートルに及ぶんじゃないかという PA タクがね。向こうにはディレクターさんが。
Q のスタンバイをさっきやってらしたから。
そうですね。ディレクターとあと、白鳳堂の。
面々が。
面々が。いますけどね。
まあ嘘ですよ、もちろん。
ということで、本日も八畳一間のワンルームから。
お送りしております。悪かったよ。
いやーね、ちょっとね、あれなんですよ。今日も、もうこのモグラグラジオの進行長とも言うべき、フリートークの、
そうですね。
あれなんですけどね。
ええー。
最近ちょっとものすごいしょうもないことにまた気づいてしまいまして。
うん、聞きましょう。
ものすごいしょうもないことに気づいたというか、ものすごいしょうもないことに引っかかって、これを考え出すと、なんか、結構楽しいなっていうところまで行ってしまったんやけどさ。
うん、
あなた、八尾板さんじゃないですか。八尾字。で僕、沖縄って言うんですけど、いろんな名字があるでしょ、
うん、
世の中には。
うんうん、
で、小岩さんっていうやんか、
うんうん、
小さい岩、
うん。
それと、あと、大石さんっていうやん、
うん、
大きい石、
うんうん。
これ、どっちの方がでかいんかなって思って。
お、岩と石か。やっぱ岩じゃね
岩、でも小さい岩やで。一番でかいのは、あの、オーストラリアにあるさ
エアーズロック、
エアーズロック、あれ一枚岩世界一やんか、あれ大岩さんやん、
うん、
でも小岩さんは多分ちっちゃいやんか、
うん、ちっちゃい岩ってどれくらいなんだろうね、まあ、岩は地面にあるのが岩でしょ、くっついてる感じのが、
あ、そうなの、
イメージ的にそんな感じなんですけど、
あ、岩と石の違いってなんだろうな、
岩はくっついてるやつで石はくっついてないやつなんじゃない、地面に、
ああそういうことか、
私のイメージですけど
どっちもでも一枚もんっていうのはね、
一個みたいな
あるよね、
まあ一日国語辞典があるんですけど、
うん、
私の家の本棚のあたりは先ほど皆さんが漫画を読もうとしてぐしゃぐしゃに崩壊してしまってもう見つけることはできないですね、おっと2階の人がドスンとい
やマンションならではのねあれですけど、
マンションつうかアパートなんですけどねズズン、
いやなんか名字って面白いなと思って、
名字面白いですか、
おぎやはぎのおぎさんっていう、
ああ
小さい木
似てますよね、おきちゅうさん
まあまあまあそれはさておき、
ええ、
おぎさんから大森さんへのグラデーションっていうのがあって、
ええ、
おぎさん、木さんはさすがにおらんやん、
うん、
小木さん、大木さん、
うん、
小林さん、林さん、大林さん、小森さん、森さん、大森さんやろ。
おーおーおーおおおお
なんか。
これはすごい。
そう、なんか名字のことについてチャリンコ乗りながらひたすら考えててさ、
うん、
なんか面白いなと思って、なんか。
なんかさ、あの、藤の花ってあるじゃないですか。
藤の花。
藤。
紫。あ、藤ね、うん。うん。
あの、やっぱ綺麗とか、ちょっと、なんか女性らしいみたいなイメージがあるんですけれども、
うん、
なんであんなに素晴らしいもんが、うん、あのなんでしょう、名字につくと安っぽくなっちゃうんでしょうね安っぽいっていうかありふれたというか、
あ、藤田とか
佐藤さんとか、
ああ、そうかそうか、そっちもそうか、そうね、佐藤さんね
斉藤さんとか、
斉藤さんとかね、
なんでだろうなってもったいないような気がするんだけどな、
俺小学校の時に、小学校、俺が小6で、
ええ、
小学校3年生の、
ええ
まあ、いわゆる中学年に中川清三郎っていう子がおってね50年早いなと思ったけどね、
すごいな。
なんか変な名前とかおらんかった。
うちの兄の友人で横渡りウコンさんがいました。
おお、すごいな。
で、うわー、芸名かよってうちの兄が思ったらしいんですけど、まあ、兄もやっぱ八百板なんで、お前の名前芸名見てだなみたいなことをこう言ったわけですよ。なんかもちろん俺だってちょっとそういう風に思ったこともあるけど、八百板だってどうかと思うよと。
俺今んとこ聞いた中ですげ一番すごいと思ったのが、友達の知り合いで、俺はその人全然知らんねんけど、後ろガイとみなもさんっていう人がいるらしくて、結構すごいと思って。
後ろガイとみなもさん
女の人らしいねんけど、
後ろガイとってやっぱり後ろは後って書くんですかね。
どうなんやろうね。
ガイとももう想像できない。
全然想像できんやろ。
なんかあの沖縄ってちょっと読み方違ったりするじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんかなんだか東にあの八百屋とかの屋で、
うん、
東屋さんかなと思ったら上がり屋さんだったりとか。
ああ、なるほどなるほど。
変な名字の人もいますよね。変わった名字というか、
京都の住所とかも結構ね変な。
なんであれなんなんですか、下るだの
あれやろ、うん、そうあれらしい。京都で京都で郵便職員もしくはタクシー運転手が普通にできたら日本どこでもできるって言われてるからね。
そうなんだ、うん、
すっごいややこしいな。確かに三条何々通り上がる何々下がるとかね。
うん、
うん、そうそうそう。
全然
あ上がる74とかやから
はぁ
よくわからん、ね、
あ、私京都行ったことないと思ったんですけど、そういえば行きましたね。私京都、京都タワー見ましたよ。
そうでね、京都 の、 あの地名ちょっと気ぃつけなあかんのが、うん、あのあれなんよね、右京区と左京区ってあるやんか。
いや知らんですね。
右京区と左京区と中京区と上京区下京区ってあって、だ要は上と下はあのすべ全部あれ何やっけ、北山っていう山を中心に考えられてるんだけど、あの日本地図で直すと、
うん、
右京区って右京区って書くんだけど、
うんうん、
それが日本地図上では左にあんねん。
うん、
で左京区って左京区なのに地図上では左にある。
ややこしい。
そう、それは何かというと北山から京の町を見下ろした時に右にあるから右京区らしくって。
おお、
そうそうそう。で上がるとか下がるとかも全部その北山、
北山をどっち、どだって北山にのてっぺんに行ってさ、
うん、
前見てたらそうかもしれないけど後ろから見下ろしたらさまた変わるがん
変わる変わる。そう、
ある一定の方向ってもう固定してるのか。
そうやね、だから結構ややこしい、ね、でちょっと京都に住んでる人間とかやったらさ、例えばちょっと俺どこか分からへんねんってなってさ、うん、電話とかしたら、あそこを日本下がってとか言われんねんけど、もし、最初分からへん。だから北山さえ把握しとけばそっから北山から離れる形になるの下がるっていうねんけど、
うんうん、
最初分からへんやんか
下がるって。だからどっちなんだよ
そうそうそう。しかもあそこってほんまに平安京の時代に完全にものすごい綺麗な碁盤の目に町が作られてるからさ、
ああ
逆に言うとあの方向を90度間違うと永遠につかへんやん。
なるほど。
そうそう、大体では行かれへんしからね。
へえ、大変だな京都は。
うん、
でもやっぱ綺麗な町並みですね。あの
まあね、一応なんかその景観とかに気を使う、なんか
マックがね茶色いとこがね、
あそうそう、
あいいなと思いましたね。
あとローソンもちょっと渋めの色で、
ああ
、あってい
いですね。そういう街を大事にしてるのがイギリスみたいな作り方ですね。
そうね、なんかこう、そう最近ちょっとあのまあある意味まあ俺は直接教えてもらったわけではないんだけど、うん、あの京都の俺が通ってた大学の先生の方がちょっと最近ちょっと一人亡くなられたんやけど、
うん、
その人があのまあグラフィックデザインを主としてんねんけど、
うん、
言ったらその京都の景観とか、
う
ん、言ったら結構ドン的な人やねん京都の街の。おうおうおう。で例えばそのローソンの色をちょっと渋くするみたいなのを提案をしたりとかしたメンバーの一人なんやけど、
なるほど、
やっぱりああいうのが人がいんのよね。なんていうか今日の京都はこうあるべきっていうスタンダードをこう提案する人たちっていうの、うんうんうん、なんかあなんかそういうのっていいなと思うけどね。なんか、
うん、私もすごくいいと思うんですよ、うん、ただあの新宿の裏通りぐらいごちゃごちゃしまくってんのも好きです。
ああそうね、
もうここまで行くとこれでいいみたいな
そう俺だからあの空論城ってあって昔、
ああもう私あれ写真で見てめちゃくちゃ気持ちいいですね。
行きたかった
ねえ。
あれ俺あれに行けへんかったのがちょっと悔やまれんな海外旅行では。 ただあれうちら中学ぐらいやんな、
なんかなくなったんね、いつの頃だったか分からんですけど、
なんか返還の数年前とかやもんね、確か。なんかそんなやった気がする。
あれすごいですね。
すごいよな、
住めるんだみたいな、
うん、
どんどんどんどんみたいな足しては足してはみたいな、むちゃくちゃですよあれも、うん、
だってもう押し守るとか見てたらさ、明らかにやっぱり資料に使ってるもんね、やっぱ
そうだよね。あれでもなんかに、なんかにはみんなあれに触発されてやってくれてるのが嬉しいです、ね、
そうそうそうそう、
なんかさただで終わらなかったよかった、
そうそうそう、作品の中でバーチャルに残り続ける感じ、
よかったよかった、
うん、
でもあんな壊されたらみんなどうしたんですかね。
いやそら強制的なもんがあったんじゃない、やっぱ
どっかなんか新しいの建ててくれてたらいいけどな、
うん、
無理やり出されられたらたまったもんじゃねえや。
そうだからまあ確かにある種の人にとっては迷惑かもしれへんけど、例えばそこに住んでる人間それは当然のことやし、もしくは旗の上から見たらそれが面白いと思うようなものってさあるやん街って、
うんうん、
ああいうのって結構俺も今日ちょっと初めて八百井探知行きたいけど、この行き品の道とか結構好きやけどね。
ねえ、やっぱ知らない街って楽しいね。
そうそうそうそう、なんか探検、
うん、
俺昔探検僕の街がめちゃ好きやってさ、
ほうほう、 NHK のやってましたね、
あの八百屋のせがれが仕事サボって街探検して帰ってきて八百屋の2階で半日かけて地図を描くっていうまあニートを先取りしたようなね、アクティブニートなやつだ
って。サボってたもんな。こう行くとちゃんと氷ライムはすごいな。
いやもう昭和の伊藤若冲っていうかね。本当にあれだったんですけど。あ、伊藤若冲って知ってる、あれ。あの、八百屋のせがれでない。
ええ。伊藤若冲知らないですね、本当に。
あ、ほんま。あの、俺がめちゃ好きな日本画家で、沖中の中の字好きすぎて。
あ、そっから撮ったんですか。
うん。八百屋のせがれで28ぐらい前ずっと八百屋の2階で引きこもっとったやん。
すごいですね。
で28ぐらいから急に一年放棄して絵描き出して、
すげえ、うん、
で結局なんか誰も到達できひんようなところまで行ってしまってさ、
閉じこもってたうちにいろいろあったんだな。そう、考えたんかな。
ドットみたいな手法で描いてる絵があって、
へえ、
なんで江戸時代やのにこんなデジタルな描き方できるみたいな。
やっぱすごいんだね日本画っていうのは。
そうで、やっぱりあの引きこもり力っていうかさ、
うん、
三浦淳が提唱するさ、うん、DT の力っていう、童貞の力っていうか、うん、なんかそういうなんていうの、若い頃にこう抑圧されて時間を過ごした人間の持つポテンシャルみたいなのっていうのは結構すごいなって、俺は勝手に伊藤若冲のことをそういう目で見てんねんけど、
うん、
うん、
すごい。
まあね、ちょっともうやっぱり相変わらずフリートークなんで、かなり空論上のようなトークになってますけど。
本当ですね、あっち行ったり、うん、こっち行ったり
出口の見えない感じで。
ラビリンスですね。
お、ラビリンス、
ラビリンス
出た。
好きやで英語
あらちょっともうちょい見入れて喋ってくださいよ
ちょっと適当に喋りすぎました。
なんか好きやで英語って
くだんねえな、今日ダメだ、くだんねえわ名字とかどうでもいい
好きやで英語で、まあ二日酔いなのも分かりますけどね。
そうなんですよ、ちょっと R25 ってフリーペーパーあるじゃないですか。
あるね、 R25
あれ結構なんか全体的の世の中の流れからわりかしどうでもいい豆情報まで載ってるじゃないですかちょっとしたお料理の作り方とか、
まあ、まともにちょっと俺ゲットして見たことないんだけど、
あれにですね、うん、二日酔いに聞くのは何なのかみたいなのが書いてあったんですよ、
うんうん、また急展開やな。
そうなんですよ、二日酔いつながりでちょっ
と。ああ、そう
か、まあ、私二日酔いになるんですけれども、
うん、
二日酔いって言ってもまだ酔っ払ってるくらいなんですよ。
あ、
私の二日酔いは、ね、だからちょっと楽しいんですね。
あ、
なんかシトラフなのにめちゃ楽しいシラフじゃないんですよね、楽しいなんですけれども、うん、あのまあ本当に二日酔いになる人いるじゃないですか。
いる。
頭が痛くて気持ちがまだ悪いみたいな、
うん、俺たまになる、う
ん、それに聞くのが蜂蜜って書いてあったんですよ。
あ、そう。
あの二日酔いの時あんなドロッとした甘いものやっぱ食いたくねえなと思って。
あ、
なんかあれですよね、今夜すべてのバーにかなんかで、あの二日になった時にブドウとかなんかを先生が注射で打ったみたいなのがあって、
あ、
それがすごい二日酔いに効くとか書いてあった。
はいはいはい、まああれの場合中島ラムやからね、ちょっとレベルが違うけどな、うん、
その 二日酔いというかお酒飲むとやっぱいろんなものが奪われちゃうらしいんですね、
うんうんうん、なるほどね。
で柿もいいとか言うじゃないですか。
あ、じゃあやっぱ糖分ってことか。
そうですね。
あ、
でどうしたもんですかね、二日酔いの解決法は。沖田さん何やってんですか。
あ、俺は二日酔いになった時はあの平日と祝日でめちゃ明確なんだけど、
ええ、
俺ちょっとあのまあちょっとした肉体系のあのアルバイトをちょっとね、
ええ、
食えないんでやってまして、
ええ、
その場合は僕あの二日酔いでも強引に行きさえすれば汗で全部出る。
あ、出ますね。
そうだから水分取って汗をかくか、休日の場合もほぼ寝てます。
横になってなんとか、
そうそうるしかないかな。特に何をするってことないな。
なんか
でも食う、とにかく食べる。
あー、食わないとね、うん、胃がね、
そうそう
変になっちゃいますわね。
そうそう、でなんでか知らんけど、でも食欲がなかなか難しいやんか。
ええ。
だから強引にカレーとか食う
ね。ああ、なるほどね。確かにあのスパイスはいいって言いますね。
そう、なんか食い出したら止まらへんようなもん。体には良くないと思う。
ねえ、ちょっとあのめ何ですか、酒飲んだ後にラーメン食うっていうパターンがあるじゃないですか。
あるあるあるある。
私ちょっとお腹がちょっと時差ボケしてまして、ずっと。
おお。
あの翌日になっちゃうんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
その大酒飲んであのラーメン食わない、
うんうん、
もうあんまりつまみをちょこちょこちょこちょこつまんで、うん、きゅうりとか、うん、わかめとか、
うん、
そんなもんばかつまんで、次の日になるとあーめっちゃ腹減ったってなってラーメン食いたくなんですよね。
わかるわかる。俺でもあれやで、え、八百板ってこんな話するのもあれやけどさ、
ええ、
生まれて初めて吐いた時のこと覚えてる？
いや覚えてないですね。
あ、そう、
生まれて初めてか、なんか一個記憶にあるのは氷好きなんですよ、
うん、
で冷凍庫に氷入ってるのをかじってたんですね、よく小学校の時とか。
そ
う、で、あ、その日は氷がなかったんですよ、
うん、
でも冷凍庫の中になんかこう霜みたいな感じがつくじゃないですか。それがちょっとつららみたいになってて、これ氷じゃんって言って食ったら、なんかその冷凍庫の中のなんか悪い成分が凝縮されたようなものだったらしくて、めちゃくちゃ気持ち悪くなって、って氷もう食わねえっていうか、あの謎のつららはもう一生食べまい
え、じゃああれはあの初めて酒飲んで入った時のこと覚えてる？
初めて、あ、覚えてますよ。屋根とかで入ってましたよ。
あ、そっかそっか。あ、そっか。やばいだ、そっか。屋根ゲラやもん。屋根ゲラやもんな。
屋根ゲラです。
じゃあ俺、それこそあれやね、生まれて初めて入ったのがさ、
ええ、
家でにでみんなで予備校の時に飲んでて、
うんうん、
で、その時珍しく俺が赤ワインをすごい飲んだんや。
あ、
で、もう当然ビールとかいろんなもんも飲んでて、ちゃんぽんしてて、
うん、
で、ちょっと気持ち悪くなってんけど、
うん、
それまで吐くっていう行為が自分の中にないもんやから、
うん、
そのままベッドに横になって寝てんやんか、
うん、
で 5,6 時間寝て起きて、
うん、
ほんでまだ気持ち悪いね、いわゆる二日酔いというか、
うんうんうん、
でそれで、あ、いかんと思って水分取らなと思って、お茶をコップ一杯グビって飲んだ瞬間に吐いたんやんか。
うえー
って、そうそう、ブルーって出て、それがもう結構もうやばってなって、
うん、
俺の部屋で飲んでてんけど、あの飲んでてみんなそこへ潰れてんねんけど、やばってなってトイレに駆け込んだんやけど、ギリギリアウトで便所のドアノブに手をかけた瞬間にブエーって出て
これだったらまだ真ん中で吐いた方ががっかりしなかった
でもね、マーライオンのごとく吐いて、
あらららららららら、
しかも真っ赤っか
あ、ワイン飲んで
で、前日なんかおかんがミートソーススパゲティ作ってくれて、それも全部出てさ、で慌てて部屋戻って、ちょっとごめん、あの20分ぐらい部屋から出てこんといてくれるって、もう俺の実家の部屋の廊下にさ、真っ赤な湖ができてるわけ
うわー、下手したらもう血液と間違えちまいます
それをブワーって吹いて、すぐ風呂入って、実は吐いてんってやったけど、だからなんか俺あれ二日酔い お酒飲んで吐くのってさ、2日目やったらもう大丈夫やと思いきや、全然2日酔い時こそ俺は危ないような気がする。
2日酔いは本当にやばいですね。
うん、やばい。
一回ち日本酒ガバガバ飲んだ日があって、
うん、
本当一生ぐらい飲んだと思うんですよ。
ああ、あるある。
しかもハイペースで飲んでしまって、
うん、
だから次の日相当残ってて、
うん、
どうしようと思って、本当に気持ちも悪いし頭も痛いしって、これは本当になんか よく皆さんが大人の人が言ってる二日酔いってやつなんだなと思って、うん、でも残念なことにその日あれだったんですよ、二日目、二、
うん、
日酔いの日当日が結婚式の二次会に呼ばれてたんですよ。
あ、
どうしましょうと思って、でとりあえずあのその時はまだウコンの力なんて出てない時期なんですなんでソルマックを飲んで、で気持ち悪いって言ってこうペットボトルでポカリスエットを飲んで、やっぱ体の中のアルコール濃度を薄めなきゃいけないから一番血液に近いと言われているポカリスエットをガッパガッパガバガバ飲ん で会場に行ってもなんかソフトドリンクばっかり飲んでて、ヤオイちゃん飲まないのって言って、いや実は二日酔いでねって言ってたら、あそうなんだって言ってたんですけど、やっぱみんな美味しそうにビールとか飲んでるんですよ。
そう
ね、そういうの見たらやっぱちょっとぐらい飲んでも大丈夫かなと思ったら、飲んだら飲んだって大丈夫で、これが向井崎かと思って。
ああ、そうそう、向井崎成功するときもあるよね、なんか。
あれ、成功する率絶対低いです
よ。低いな、確かに。でもあれ、その飲んだ次の日にさ、俺もよう飲んでまうねんけど、アクエリとかさ、あれはあれでやばくない？俺、二日酔いのときに、その500のさ、アクエリとかガーって飲んで、
うん、
汗が止まらへんくなったときがあってな。
でもそれ、体がもうアルコールを外に出そうっていう風になってんじゃないですかね。うん、
ただちょっと、ビビるぐらい、
汗
ばっか出て、大丈夫か俺みたいなさ。
そんなに、
うん、やればちょっと怖いけどね、なんか。
やっぱ二日になるまで飲まないっていうのが一番いいんですかね。
まあね、なんか、アクエリとかポカリの後ろにもね、あの、勉強中の学生とか、スポーツ終わりの栄養補給とかは書いてあるけど、
二、うん、日酔い。
二日酔いって書いてないからね、やっぱり。
なんか、やっぱいいもんないかね。でも、やっぱブドウ糖とかがいいみたいですよ。
あら。
早く。血液やっぱ糖分大事みたいですね。でもパターンがいくらかあるらしくて、その結局糖分だけ取りゃいいってもんじゃないらしいんですよ。ビタミンとかも排出されてるからって。分からん。
じゃあまあね、ぜひそういう時はもうバーで牛乳頼んで女に引っ叩かれて倒れ込みながらチアーズっていう感じで。
そうですね。
皆さんも今夜も酒を飲んでこれでも聞いてくれたらいいなっていう感じですか、
ね、そうですね。明日に響かないように適度に素敵なアルコールを楽しんでください。
そうですね、はい。
ようこそゲストコーナーです。
ゲストコーナーです。今日のゲストは写真家の遠山祐樹さんに来ていただいております。
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやね、遠山さんはあの写真家なんですけど、
私と学校が一緒だったんですよね。
あ、そうなんや。
実は
先輩
一
つ。
2年先輩。
なんか学校にいるときあんまり会ってないからわからない
よね。わかんない
。いや今日はね、富山さんなんとあのまあ告知といいますか、
うん、
ビッグニュースを持ってきてくれてるんで、
はい、おやおや、どんなニュースでしょうか ね。
早速まあちょっとあの自己紹介がてらちょっと、
はい、
お願いします。はい。
はい、遠山祐樹です。頭山って書きます。11月13日に写真集が2冊出て、それに合わせて展示を7日から恵比寿の GP ギャラリーっていうところでやるのでっていう感じです。
ということで、もうね、はい、
写真集を今頑張って作ってます。
そう、もう写真集が出るというね、日本の写真界のニューカマー、
ニューカマー
遠山祐樹さんなんですけど、さっきちょっと僕見せてもらったんですけど、矢田さん見た？
見ましたよ。
モノクロなんですよね、とりあえず、ね、
はい、そんなこだわってはないんですよね、一応。
ああ、なんかここにもね、あの GP ギャラリーディレクターの後藤茂雄氏のね
コメント
が、あのプレスリリースがあるんですけどね、なんか一応ここに一個がさすらいっていう映画じゃない写真で、それはなんかあの、この後藤さんの文章によると、なんか失意のうちに京都にさすらったという。
お
そこでの、何ヶ月だったっけ、
半年です
。あ、約半年の写真集が出るんですけど、さっき僕見て、あの、あれ、すごい、あの、めちゃ、最初に思ってたのが、なんかあの、3つ、3部構成的な風に感じたよね。で、1つは自然物を自然の美しさを撮るみたいな、
うんうん。
で、秋から春にかけての半年間なんで、その、うん、 秋からその冬の雪があって桜に移るみたいな、うんうん、それが結構なんていうか時間軸としての縦軸というか、
うんうん、
でその中にこう人物が出てくる写真があって、それがすげえね、なんか俺はすごいなんていうかドラマ感があるというか、
うん、そうですね。
で そこにもう一個なんかなんやろ、妙な違和感がある写真があって、俺それがめちゃ好きやったんですけど、
どういう
なんかあのなんつったらいいんかな、なんかなんていうかな、現在進行形のものと忘れ去られたものが同居してるみたいな写真つうか、何や
と。ああでも時間なんか今年用に時間病って言われて、なんか
どういうことですか。
またしかも呼び捨て。
おっさんとか言って。なんか時間を、うん、なんだろうな、止めるしそのまま続けさせるみたいなことだと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうこと言われて、それはちょっとそういうことなんじゃないかなって。
うん、そうなの、ね。なんかそれが。なんかね、それもまたね、その映ってるのがその建造物やったり、
うん、
あの物やったりすんねんけど、うん、妙にそこになんか時間軸のズレみたいなのがあって、なんか妙なドラマ感もそれにも あったりなんかして、で最終的に全体的にそのなんていうか、その僕のが勝手に分割する三部構成で一冊になったのを想像したら、すごいなんかあの映画監督みたいな視点でなんかいろんなものが撮られてるような風に感じたんだけど、なんていうかなんか変なロケーションとか、
うん、
なんていうの、そこで起こる、まあ直接それとその人物が映ってるシーンとは直結せえへんねんけど、まあページもんなんで、このページの次にこれが来るっていうのには何かしらの意味が、
うんうんうんうん、
その選ぶときにさ多分あると
ありますよ。
そうなったらそのつながりにはなんかこうなんやろ、なんか妙なこう映画的な感じっていうか、うん、あるような感じたんですけど、うん、はい、どうですか。
映画ですか。でも結構ドラマチックだとかって言われて、
うんうんうん、
そうあんまりそんなつもりはなくて、
うん、
でもそう映っちゃってますね、
う
ん、なんかすごく前後が見えるような、
うん、
その人に対して物に対してみたいな、
う
ん、そのうちの1個を切り取ったって感じ。私が思ったのはなんかあの全部取ってるという感じで、
全部取ってる、
あの人って生まれるし、うん、死ぬじゃないですか、うん、その間にいろいろあるじゃないですか、うん、嬉しいこととか悲しいこととか、別に何でもない日とかもあるし、あーってなんかこういうのあるかもとか多分でもこれ、うん、この状況になりたくないなとかって言うのもなんかやっぱ僕あの何ですか、ちょっと入院してるみたいな写真もあるし、ちょっと頑張って生きているみたいな、もう生きんの嫌だけど生きてんだよみたいなのとかも映ってるから、あーって。
こう遠山さん的にはどう、はい、例えばなんていうの、そういうちょっと辛いようなワンシーンというか、うん、そういうのが目の前に起きてるのを撮るときって、うん、感情移入して撮るん、それともなんかその桜の花を撮るのと同じ感覚で、ある種フラットな感情で、
いやなんかもうしんどいとか思いながら撮るんだけど、
うん、
撮ることによってすごい冷静になれるっていうか、
あ
自分が多分2人いて二面性みたいな、
うんうんうん、
悲しい自分とそれを写真にしたら大丈夫な自分みたいなのがいて、特に境界線13っていう方は特にそうで、
あの、うん、あれもね、5年間の
そう、
うん、なんかいろんな人に見せたら暗いという
ふうに言われる、息が吸えない
、うん、重たい感じですね。
え、その撮ることで大丈夫になるっていうのは、うん、
撮るときとか多分見る側の方になれるとか、写真があったら、
ああはあはあ、
からすごい生も死も統一化されてるみたいなことは言われたりとかしてて、
でもなんかやっぱり多分八百板が見て、わこれ辛いなみたいな思うってことはやっぱり
なんかやっぱその被写体の人が多分若干涙してるような写真があったら、その人辛いじゃないですか、
うんうん、
でその状況に結城さんもいたら多分空気を一緒に してるから辛いけど、シャッターを押さなかったら意味ないじゃんって感じた気がするんですけど、それを撮ったら、撮ってそれを出すことによってその人がやめてよっていう人もいるだろうし、逆になんかそういう時があったから今もありますよっていう風に思ってくれる人もいるだろうし、それが形になって写真を撮っているだったら、形になった時にあーって言って、あの時辛かったけどこんないい作品ができましたっていう風になるんじゃないかなと思うんですが、どうです？
はい、うん、はい、いや、なんかいや、ほとんど泣いてるのとか自分なんですけど
ガーン
あ、でもそれも結構それやる、やれんのは完全な二面性や
ん。そうそうそう、
だからものすごい悲しい自分を
撮
る自分
だからカメラ構えたら泣き止んだりとかして
あ、終わっちゃったそうそうそ
うでまたしんどくなったらとか撮ったりとかして、
うん、そう、なるほど。
だから、なんだろう、
それどっちの方がそのなんやろ、なんていうんかな、こう写真をどうかな、瞬間は多分か気持ちの方が多分リアル
やんか。あ、そう。
でもこうやって作品集にした時に過去をこう形として出した時に、その時のことを思い出す記憶と目の前にある一枚の写真とどっちの方がそうなんだろう、リアルな感じがする。
リアル、あ、もう覚えてないなんかもう写真でしかないっていうか、ほんと冷静に見れてて今。
ああ、なるほど。
その写真をから何て言ったんだろう、
で言葉にできないから写真なんじゃないですかね、ちょっと簡単にあさっと言うと。
でなんか今回はさっきちょっと聞いたんやけど、文章も入るっていうことで、
はい、入ります。
これはだからこの流れでいくと、きっとその、はい、まあ写真は写真としていろいろこう溜まったものをまとめるときに、はい、いわゆるそれをに今の自分が文章をつける形になる。
あ、そうなんですよ。だから余計難しくて、
うん、あの時じゃない、
過去の最初に書いた文が本当過去の自分について書いちゃってて、
ええ、
それがちょっと良くないんじゃないかなみたいな、
今なんだよみたいなな
るほど。
でそれをこう書き直したり、で
その時っていうのは、その例えばさっき俺が最初に言った映画的な感覚で言うと、はい、そのもちろん自分の過去の経験なんやけど、それを重ねる時に新たなストーリーにするような文章をつけたりする時もあるん
ですか。新たな文章、
なんというか、見る人にしたらさ、これなんかこの写真の次にこれがあることの、うん、プライベートな感情的な意味は分かれへんやんか、
うん、
でもこうやって見ていく、その流れをスムーズにするつなぎとしての文章なんか、あ、そうか、もしくは一個の写真に対してその時どうだった
か、いや全体としてっていうか、その5年間っていう写真で、そのきっかけからどうしてこういう風になったかっていうことと、
うん、
この先の自分みたいなことを書いてて、
あ、じゃあなんかそうか、だからこうつながりとして、
うん、そうです
ね、一冊で一個の作品
というか、うん、はい、
なるほど、そうか、
なんか呼吸のことを書いてて、
うん、
呼吸、まあ、息が吸えない写真っていう話をされたりっていうことが多くて、それとその京都のさすらいっていう方は息が吸えるっていうその違いは何なんだろうっていう
話
で、そこをちょっと呼吸の変化みたいなことを変えたりとかして
ました。ハッとするみたいな、
ハッとする、ハッとする、
ハッとしてグーみたいな
全然意味わかんないんですけど
いや、この息ができない方はもうハッで止まってしまって、
ああ、もうみたいな、
そうでもさすらいの方はハッとして
わぁ、ほんと
ってなる
みたいな、ハッ詰まったけど
ふっふっふっみたいな感じで、次のページ行くみたいな、
うん、まあ撮り方が、まあ、違ったので、全然なんか撮りに行くっていうことを、
うん、
してなかったので、なんだ、 写真を撮りに行くっていうことで京都に行ったので、
ああそうだね、
うん、すごい新鮮で息が吸えるみたいな感じがあって、
あとやっぱあれなんじゃない、なんかそう円形の写真とかさ、うん、あと自然物とか、
うん、
あのなんやろう、結構僕が先見してもらった感じでは人間が写ってるのがなんか室内というか、うん、そのなんか閉塞的な中で起こるドラマみたいな感じやから、
うん、
自然物とか円形からの街並みの写真とかパッて出た時にもうすごい深呼吸できる感じがあるやん、
外に出れたって
なんか一回こうリフレッシュするっていうか、うん、なんかそんな感じがあるからかな、
うん、
こうページ組とかもうその辺は結構なんかお礼目に見たら結構こう交互にというかなってるように感じ
たけど、その方はもうバラバラ
うん、なんかページ組の時にそのリズムとか考えたんですか、
撮影はもう全部任せました、
あ
人に、
なるほどなるほど、
この人に、
あ後藤さんに、
はい、そうか、なんか私はもう無理だとか思って
なんで無理だったんですか
いや一回編集しててちっちゃい冊子を作ったんですよ、
ええ、
それでもう流れとか考えてて、
うん、
これは違う人にやってもらった方が面白くなるだろうって、
あーなるほど、
そうか、ふわっと
しました、
うん、ふわっとあちこちブラブラっといって、うん、カシャカシャっと撮った感じだから、
まあ、映画監督とかもね編集は別の人に任せるっていう人もいるから、ね、う
ん、あなた映画にこだわりますね
いやちょっとなんか映画っぽいねよね、なんか、うん、っていうかやっぱりなんていうのこういうその写真とか映像とかその現実世界を切り取るもんを何枚か積み重ねるとどうしてもなんか映画的に僕感じてしまうから、
そうなんですね、うん、人によってやっぱ捉え方って違うんですね、
うん、なんかね、うん、だってもうすでにこの僕らの周りにあるもので構成されてるから、
うん、
そこにはもう人間臭さを感じずにはいられ
ない、いられない、
うん、絵の具で何かを描くわけじゃないからさ、でくとこがあるんだけどね、うん、
そうですね、人間映ってますからね、
映ってね、がっつりと、あの被写体の人たちっていうのは、はい、周りの人たち、うん、
どっちの、京都の方、
京都の方、
京都の方はいや全然知らなくてちょっと知ってたんですけど、そのうちの一人から広まっていったみたいな感じで、
じゃああんまりその人のそのバックボーンとかを、うん、完全に理解してるわけではない、い
や、初めましてぐらいで撮ったりとか家行っていいとか言って
なるほど、撮
ったりとかしてました、うん、
どうなんですか、そのなんか確かにもう一個の方の、境界線13とかあれは知り合い、
うん、はもうほんと近い周りしか撮ってなくて、
あまあ、この多分写真集見てもらったら分かると思うんですけど、この境界線13の方がその人間ドラマの部分っていうのがかなりテーマがねかなりヘビーという
か重たいですね、
うん、
息が吸えないっていうのは分かりますね、
で確かにこっちの方が人間関係として突っ込んだ知り合いっていうのもすごく分かる、
分かりますね、
うん、
近いから撮れるみたいな部分もあるし、
そうそうそう、なんか逆になんかさすらいの方の映ってる人たちっていうのはむしろなんか知らんからこそかもしれないけど、ちょっとこう笑えるというか、なんかこの人の例えばなんか電話してるサラリーマンのおっさんの写真とか、あれどっちだったっけ、
電話してるサラリーマンのおっさん、あれは境界線、
ああれ
ちょっと
なんかああいうなんかね、そういう他人のワンシーンみたいなのはちょっとなんかこう逆に見る人もあこの人なんか こんな電話してんやろなみたいな、ちょっとおもろがれる感じがある、
うん、
結構そういうなんていう その人間ドラマやねんけど一枚一枚のこう盛り込まれてる感情の振れ幅がめちゃ広くて、
スキップしてる感じですか、
ね、そうなんか4コア漫画みたいなのもあればもうヘビーすぎるもう重すぎるドラマもあったりするみたいな、
焼きもなんか若干暗い感じがします
本当ですか、
ああそうそうそう、ああそうそうそう、俺それもう一個そうやった、でなんか俺映画っぽいって途中で思ってしまってからそういう目で見た時になんか俺何枚かはなんやろうな、妙になんか変な俺のイメージするやけど、ちょっとなんていうか80年代とかの感じがした、
あでも昭和って言われたり、
そう昭和の最後の方っていうか、
う
でもなんかちょっとさっきもう一個言ってたあの違和感のあるちょっとした面白い写真がものすごい近未来的だからなんか結構バランスとしてなんかおもろい
面白いですね。
そうそう感じになってるなと思ったよね。そういえばということでちょっと短いんですけど、
はい、
ぼちぼちあれなんですけどちょっと詳しいインフォメーション言っといた方がいいですよ
ね。そうですね、
さっきのあらもう一回、
はい、
展覧会が、2008年の11月7日金曜日から11月24日の月曜日まで、GP ギャラリーってこれ恵比寿
のナディフアパートっていう
のやつやね。
2階ですね。
2階ですね。でオープニングレセプションが11月7日の初日の夜7時からあるそうです。うん、
皆さんぜひ。
そうですね。あとトーク&サイン会。
おこれはサインもらえますよ。
半端ね。これ、すげえ俺サイン書きてる。サイン会が11月21日の金曜日の6時半から。
石内都さんと。
石内都さん
っていう大御所写真家さんの。
あら。
人で、すごい人なんですよ。
ガチンコトークバトル。
はい、死にます。
あら、が6時半からありますね。先着20名様。
はい。
と。これはあれですか？誰でも入れるんですか？これ
誰でも入れます。20人以上全然入れるんで。
あ、なるほど。はい、これ、あの、写真集買わないとみたいなのはない。
ないですね。
なるほど。
じゃあ T シャツにもサインしてくれるんですか？
しますよ。
で、あれですよね。写真集のさすらいの方が、いつ発売でしたっけ？
どっちとも13日発行日で、まあ、7日に合わせて先行販売みたいな形でどっちもあります。7日に。
なるほど。さすらいとあと境界線13、
はい、
境界線13っていうのはどういう意味なんですか？
なんで13なんですか？
いや長くなるんですけど
40秒ぐらい
で。お願いします。
境界線13っていうのは友達が死んだんですよ。
あ
その子がバンドをやっていて、
うんうん、
その子の歌詞に、まあ、境界線は消えたとか、13の字で死んだみたいな歌詞がすごい入ってて、
ああああ、
その亡くなった次の日ぐらいにライブをやってて、その残ったメンバーで。
ああああ、
でそのライブ企画名が境界線13だったんです
よ。ああ、
それで私はその言葉がずっと心にあって、写真を撮る上でも、
うんうん、
で私なりの境界線13っていう風になったんですよ。
あ、なるほど。
そっから、まあ、写真に対する
あ
考え方が変わったっていうか。
なるほど。ここで線引きされましたよと。
そうですね。
そんな重要な話を40秒で言わそうとして申し訳ないです、ね。
はい、
なるほど。境界線13か、はい。ということでなんですけど。
はい。
どうですか、矢部さん、はい。同じ写真をやるものとして。
いやー、ジェラシーですね。こんなにすごい神経に向かってるのを見ると。
まあね、写真集2冊出るからね。
俺は何をやってるんじゃ、と。
トーク&サイン会からね。あれ
よし、やってみたい。
じゃあちょっとあの最後になっちゃうんですけど、なんかあの、これ聞いてる人で興味ある人が絶対いると思うんですよ。
はい、
もう多分、このモグラグラジオの中で最もなんていうかね、あのメジャーな、
メジャーな感じですね、
感じにいるんで、うん、ちょっとその人たちにもしちょっと一言
お願いします。
とりあえず写真を見てください。以上です。
というわけで今週のゲストは写真家の遠山祐樹さんでした。
ありがとうございました。
はい、エンディングでーす。
さよなら。
ということで、ちょっと、急ぎ気味なんですけど、
はい。
インフォメーションの方、
もう始まってます。2008年10月18日土曜日から始まりました。11月3日日曜日までやってます。大場優子さんのそこに一人、イラスト展です。皆さん、ぜひぜひ見に来てください。
はい、ということでね。
いい。
ちょっと僕も挟み込ませてもらっていいですか？
はい。
挟み込み OK？
はい。
ということでね、11月15日の土曜日から、土曜日からじゃない、11月15日の土曜日に、京都のアバンギルドというところでブラックトゥブラックのボリューム5をやります。
人よ限りの。
そうですね、
オープンが6時半からになってまして、今回のドローイングゲストが中川敦夫さんという人でね、あのレギュラーの郷田陽介、吉川翔吾、そして僕大木忠と中川敦夫さんがドローイングをすると。
あら、
でミュージシャンの方がですね、坂本翔太ソロ、そしてドンツク、
ドンツク、
でダダリズム、
ダダリズム、
あとまあボガルタと、
ボガルタ来ました。
そうですね。で今回はあのセッションじゃなくて DJ を採用してですね、今回の DJ はディステストということで、
ディステスト
ちょっとねめっきりあのまあまあ来てくれた人は分かると思うんですけど、今までセッション隊でやってくれた人がライブの方に登場するという形をになってまして、今回も、アニメーション VJ が村井美美ちゃんということになってますんで、ぜひまた申し訳ないですが来週もちょっと、来週とその次ぐらいとインフォメーションさせてもらえたらと思いますんで、
はい、
時間があればぜひぜひ来てください。
来てくださいですね。そうだ京都行ってみよう。
そうだ京都行こう。
いやもう10月も終わりですけどね、これで。
そうですよ、もう11月になって12月になっても鍋ですね。
あ、まあ鍋やね。
鍋ですね。
いやもう今日、今週、先週、今週と、八百屋地下、ジャリンコ地下のサテライトスタジオからお送りしました。
そうですね。
モグラグラジオ、ボリューム27ですか。
そうですね。
ね、終わろうとしてますけどね、これ。
そうですね。
まあまあ結構あれですよね、なんか、動きやすいんで、涼しくなってきたし。
そうですね、もう
寒くなってきましたね、夜。
本当ですよ。もうちょっと去年、もうすぐ去年お気に入りだったコートを出して、あら新しいの買おうかしらなんて言ってる時期なんじゃないんですか。あら虫食われてるわなんつってね。
ちょっと小寒い夜に結構心温まるかもしれない大場優子さんの展覧会、ぜひぜひ来ていただきたいということで。
はい、来てください。
じゃあモグラグラジオボリューム27でした。
さようなら。風には気をつけて。